藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二志屋神社宮司の藤岡栗彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアーの勝木陽子です。宮司、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まさに今年1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、
はい、
4月に入りまして、
はい、
まあ、新しいことを始めた方とかね、それから新入社員になりましたとか、新しい会社に移りました、新しい部署になりました、それからまあ学校が始まったという方もいらっしゃると思います。まあ、宮司も新人時代とかね、何か新しいこと始められることとかもすごくたくさんあると思うんですけれども、
はい、
今日はね、新しいことを始めるときのコツとか、なんか心構えとか、こうするといいよなんてお話を聞かせていただきたいと思います。
はい、かしこまりました。
まず、まあどうしましょう、新人時代なんて聞いちゃってもいいのかな。まずは
新人時代ですか。
はい、
うん、まあ新人時代はどうだったんでしょうね。まあまあ春はっていうか4月っていうのはやっぱりウキウキする季節でもありますしね、はい、非常に皆さん心躍る季節になってきてるんじゃないかなというふうに思います。それにまあ、まあ、桜の花はもう散ってしまいましたけれども、はい、桜の花がこう咲いてなんか華やかでこういいなというふうな、うん、ね、素敵なピンク色の花びらを見てるとなんか私たちも幸せになっていくんじゃないかというようなふうに思って、うん、ウキウキするというふうに思いますしね。やっぱりピンク色っていうのはワクワクさせてくれる色なのかなというふうに思う気もしますし、やっぱり優しい色であるなというふうにやっぱ思いますのでね。結構日本の歌の中でも桃や梅とか桃とか桜を詠んでる歌っていうのは結構ありますんでね。やっぱりこう、うん、それだけいい季節なんだろうなというふうに思いますけれども、まあ、私の新人時代といっても、何でしょうね。まあ、田舎町からでも、まあ、東京に出ていくということで、一人暮らしというか、まあ、寮生活でしたけれども、まあ、東京で生活が始まるということで、まあ、一つはワクワクしながら出ていったという、そこはもちろんあるんですけれども、まあ、寮だったので、まあ、先輩たちに教えてもらえばいいや、みたいな。ね、感じで、入ってはいったんですけれども、
まあ、そんなドキドキとかはしなかったんですか。
はい、
ドキドキはそんなにしなかったんですか。
ドキドキはしないですけど、一人暮らしができるというね、
ワクワク、
はい、で一人暮らしもできて親から仕送りもらってワクワクみたいなね。まあ、
大学の一番最初の時の話ですね。そうですね、
大学入った時なんかはそうでしたね。まあ、それからは、まあ、いろいろと、そんなこんなで、まあ、楽しいなというふうに思いながら、まあ、学生時代は始まりましたけれども、まあ、それでまあ、なんとなく4年間過ごして、楽しく友達と歩いたり、クラブ活動をやったり、勉強したりと、勉強したりはほとんどしてないですけれども、まあ、はい、一応勉強したというふうにしておかないと大学卒業できないですからね。もう一応
そうですね、
はい、一応大勉強はしたんでしょうけれどもね。まあ、はい、まあ要はそこでやっぱり多くの仲間ができたということはやっぱり一つの人生における財産ができたなというふうに思ってますし、まあそれが終わって私は京都の方に単身で行く羽目になったというかですね、行くことになって、まあ、まあ、意気揚々と行こうと思って行ったんですけれどもね、うん、行った場所が京都でしたから、
うん、
なかなか、まあ、古式ゆかしき町でもございますので、まあ、そのしきたりとかそういうのには結構悩まされたのもありますし、まあ、一番辛かったっていうことはないですけども、まあ、まあ、どこにでもあるかもしれないですけど、よそ者扱いみたいな感じですよね。 どんなな セ
る
カン
ほ
ド
ど。
もあるかもしれないですけども、まあ、地元意識が強くて、まあ、地元の人は可愛がられてましたけれども、もう、よそ者扱いで、こう、この田舎者かみたいな感じで、こう、扱われてましたね。で、まあ、そんなこと言われてもね、まあ、東男に強女って言うじゃないですかとも言いながら、
確かに。そうです
い
ね。
ろいろとね、こう、冗談を交えながら、まあ、心の中では、こう、煮えくり返ってましたけれども、まあ、それでまあ、で、まあ、いろいろとこう、やって、まあ、なので、辛かったっていうふうと、辛いっていうわけじゃないんですけど、やっぱりもうちょっと、平等に扱えばいいのにな、みたいなことは、
そうですね。
ね。まあ、今で言うハラスメントの、みたいなもんですよね。
そっ
うん、
か、
そう
そうい です
うハラスメント
ね。
の先駆けみたいなのは昔からあったんだよっていうことですよね。別
そう
に
で
それ
す
を
ね。
ハラスメントだとも何とも思わずに、あ、これ
言
は
葉
社
もな
会
かっ
で、
たです
あ、社会のこれが普通の、まあ一般
ね。
常識というかね、当時ですけれども、まあそういう感じで、まあ世の中どこに行ってもこんなもんだよねっていうふうな感じで、まあで、まあまだバブル期でございましたのでね、まあなんかみんな、すごいなと思いながら見てましたけど、私らは別にそんな世界とは全然かけ離れた世界でしたので、まあ、地道にやるしかないなというふうに思っていたっていうのがありますけどね。まあ、その、ね、そこでまあ、また出会う人たちはいっぱいいるわけですけどね。まあ、やる仕事がなかったもんですから、仕事もらえないわけですからね。まあ、もう、見て覚えるしか言われてないので。見て、まあ、見て、別に、それに、携わらせてもらえるわけじゃないんですけれども、ただ見てたことだけは確かですね。見よう見まねでやってたっていうことは確かにありました。で、まあ一番やったのはやっぱりお掃除ですね。境内地が広かったもんですから、まあ、常に朝から晩まで掃除してたりなんかして、そこで一緒にしてたおじさんとおばさんに可愛がられた、られて、その難しい京都の風習とかそういうのを結構教えてもらったっていうのが。で、年配の方でしたので、まあ、それはもう、酸いも甘いもよく言うご存知の方々でしたので、まあ、そういった意味で、いうことで、勉強させていただきながら生活をしたっていう。まあ、それがあったからこそ、逆に、まあ、京都でも生活できたのかなっていうふうに思ってます。人たちと対応することもできたのかなっていうふうに思いましたけど。そういう、そして、まあ、こっちへ帰ってきて、まあ、いろいろ
また
と始
新しい生
まったわけ
活
でご
で
ざ
す
います
ね。
けれども、新しいことが始まったわけですけれども、常に新しい世界に飛び込んでいくっていうのは、やっぱり挑戦でしかないというふうに思
そうい で
ます す
よね。
ね。ただ、挑戦するだけではダメなのでね、そこで挑戦するという意識は高く持たなきゃいけないですけれども、逆に、そこに、辛いこともあるんだということはやっぱ覚悟しなきゃいけないわけですよね。楽しいことばっかじゃないよねっていうことは常に覚悟しなきゃいけないっていう裏返しでもありますよね。でもそれを耐えた人しかそこのものには届けないわけで、届くことができないですから、まあこんなはずじゃなかったと思って中途半端で諦めてしまえばそれで終わりっていうことになりますから、また新しいことにやろうと思っても、また新しいことにチャレンジしたとしても、またそこでもやっぱり現実というものが必ずついてくるわけで、それをいかに自分の中で許容するかじゃないかなというふうに思います。それを許容して咀嚼して、これを自分なりに解釈して行動していくっていうことなんだろうなっていうふうに思ってますけれども。
でもこう、なんだろう、こう、新しいチャレンジっていうところで、人見知り、私は人見知りなので、なかなかこう、ちょっと新しいチャレンジができません。新しいことを始められませんっていう人はどうすればいいんですかね。
これはノミニケーションですよ。
お酒、今でもこう、あんまりお酒を飲んでこう、コミュニケーションを取るっていう風習ってそんなにないような気がするんですけれども、
まあ、お酒飲まなくても別にいろんな活動に参加してみるとか、そういう、いろんな、まあ、いろんな会社の中でもいろんなサークルがあったりとか、そういうのはいっぱいあると思うんですよね。クラブの、まあスポーツ関係もだったり、文化 って敬老クラブもあったりという、そういろんなサークルがあると思いますね。そこに参加してみて、見ると。でも自分の得意なところばっかり参加してれば、それで、ね、そういう中で、まあいいんですけど、最初はそれでもいいんですけども、もうちょっと飛躍したいなと思ってたら、自分の知らないこうところにチャレンジしてみるということも一ついいんじゃないのかなというふうに思いますけど、そこでまた人の輪を広げていくとかね。で、まあ、仲良くなったらみんなで飲みに行きませんという話になった時に、まあ、くっついていって、まあ、最初の頃なんかただ、ただ酒みたいなもんですからね、大体において。
入ったばっかりの時はですね。
まあ、学生の時なんかまだ、ただ酒みたいなもんじゃないですか。今はわかんないですよ。私の時はもうほぼほぼただ酒でしたんで、はい、喜んでっていうだけしかなかったんで、待ってましたとばかりに行きましたけども。まあ今の時代はちょっと違いますからね。アルファやらなんやらありますから。まあでも昔はそういうことを、アルファとか別に思わず好きだから飲んでたっていうのもありましたけど
そうで
も。
すよね。ただ、そうですね。本当にやっぱり入ってチャレンジしてみて、で、例えばお掃除とかをして、自分のできることとしてお掃除をしていれば、そういう一緒にお掃除をしているおじさんとかおばさんとかにいろいろ教えてもらえたりするわけですよね。だから、
いや、
何かを
そう
してみ
で
るっていうのはありかもしれないですよね。
すね。そういうチャレンジっていうのは一つ、一番小さなチャレンジかもしれないっていうふうに、まあ一番身近なコミュニティの中からちょっと新しいことに挑戦してみるっていうのは、いいことじゃないかなというふうに思いますしね。最初からこう、自分の夢だけが高くて、望みだけは高くて、こうじゃない、こうじゃないって言ってたとしても、結局は、コツコツした積み重ねでしか物事って成り立っていきませんから、そこは大切なことじゃないかなっていうふうには思うんですね。
そっか。じゃあ、まあちょっと人見知りでも何かに、まあ得意なことからちょっとチャレンジしてみて、で、飛躍したければもうちょっと難しいところにも行くっていうことですよね。
そうですよね。勉強したいとか、こういろんな資格を取ってみたいとか、そういうふうな夢とか、そういった希望をもう持ち続けることっていうのは大切なことだと思いますし、人生にとっても必要なことだというふうに私は思うので、まあ、ただそこの夢、自分の夢を本当に実現させられるような人たちっていうのはごくわずかですし、それで、ご飯を食べていこうっていう人たちも、まず、ごく一部ですね、限られ
そう
た。
ですね。
私になっていきますから、そういう人たちのに負けないようにするためには、自分も一生懸命努力しなきゃいけないということが、多分その裏にはあると思います。で、華やかな世界に立ってるから、あの人は才能あるからだけではなくて、やはりその下積み時代に努力をしたからこそ、初めてそこに今輝けてるんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ、そういう経験をせずに一気に上り詰めようといった人たちで、あまり輝き続けてる人を見たことがないっていう
そう
の
ではすね。確
あ
か
るん
に
です
そうで
ね。
す
まあ、よ
ね。
く一発屋さんとかよく言われますけれども、でもそれで終わるんだったらそれはそれでいいのかもしれないですね。ただそれは、過去の栄光とかね、そういうのがもうトラウマになってしまって、私はこうだったんだみたいなね、そういったことを言いふらして自分を守ろうとする鎧にしようとする人たちは結構いるんじゃないかなというふうに思いますけども、確かに僕にもやっぱり昔はこうだったんだとは思いますけども、それを今の時代に言ったとしても通用しないんですよね。私たちの
確か
時
に。
代のようにスパルタ的にこう殴られ叩かれ飲まされ
私
もう
ですよ。
ごちゃごちゃ、ごちゃ、何でもありの時代でしたから、もう、大変ですよね。もう、
本当に。
そういう時代を、だから、まあ、逆に楽しかったのかもしれないです。でも、まあ、今はそういう時代じゃないですから、もう昔はこうだったんだけど、へえって言われて終わりですから。
そうですね。
なんで、そんなことを別に言いふらす気もないですし、ただ、今思ってるのは、まあ、私が経験したことを別に、まあ、身をもって体験しろとは言いませんけれども、ただ、今やってる僕の背中を見て、その人たちが少しでも成長してくれていったらいいのかなっていうところ、まあ、私らはそれを本当に、 そういう一からそういうふうに殴
そう
ら
で
れ、
す
蹴
ね。
られ、飲まされ、叩かれという、この踏み潰されみたいな、そうい
まあ、
う
そ
時
んな
代
に、
を生き抜い
そ
て
れ
きた
今ね、皆さん大げさに言ってますからね。はい。
人間なんですけれども、だからこそ逆に、そういった中を生き抜いてきて、今を生き抜こうとするご老人の姿を、やっぱりこれからの若い人たちには見てほしいなというふうに思いますし、でも、今の20代、30代の方々が60、70になった時に、昔はこうだったんだと言っても、それも通用しない時代がまた来るわけですよね。まあ、その頃私はもういないですけれども、じゃなくて、やはりその自分の考え方をしっかり持った上で、その時代に合わせて対応していくっていうことが大切なんだろうなというふうには思います。
確かにそうですね。なんか、あれですかね、こう、何か始めるときとか、何か始めますっていうときって、またこう、神社にお参りとかをするっていうのもありなんですか？願い事のときしか行かないですけど、これから私、何々始めます、お願いします、みたいなお参りの仕方っていうのもあるんですか？
まあ、あるんじゃないでしょうかね。まあ、そういう方々はほぼじゃないかなっていうふうに思いますけれども、
そうなんですか。
日々、お参りされてる方もおりますし、毎日突然毎日来るようになった方もいらっしゃいますし、そうじゃない方もいるので、まあ、そ
まあ、
の辺
1
はよく、
日とかね、1日とか、
そうですね、1日
その
15日
始
はか
ま
なり
り
多
とい かっ
んで
てい
す
う
け
の
ど、
は、やっぱり神社は人多いなって思いますし。
毎朝来る人たちとは、まあ、ご挨拶を交わす程度ですけれども、詳しくその人の、身の上話を聞いてるわけではないですけれども、お参りに来るようになった、一人増え、二人増え、みたいな形で、朝掃除をしてるときに言葉を交わすだけですけれどもね、感じで、今日もいい一日であってほしいなというふうには願ってます。
そういう時にあれなんですか、例えば宮司に声掛けして、私今日からこの会社に入るんですとか言ってもいいんですか？
そんなこと言う人はまずいないと思いますよ。そんなことを言う人はいませんけど。
あ、そう、いないんですね。
今日プロポーズされましたっていう人がいましたけども。
そうなんですか。宮司に？
夏に、夏にライトアップをかけたり、いろんな、イベントをやったりなんかしてた時に、お越しいただいた一組の方に、今、
プロポーズ。
されたじゃないか、あれ？プロポーズされましたって来たんですね。たまたま片付けしてた時ですけど、
素敵です
おめでとうございますみたいなのありがとうございます。いや、ニコニコしながら、喜んで帰っていかれましたね。その時以外、その方々と会ってないかもしれないですけれども。
でも、神社のライトアップでプロポーズってすっごく素敵な、演出というか、男性の演出ですよね。プロポーズする方の。なんか、
たま
そう
たま
い
だと
う、
思いますけどね。
はい？
たまたまだと思いますけど。
でも、たまたまだったとしても、あれですよね。なんかこう、神社のライトでこう、ライトアップでちょっとテンションが上がって、あ、この人と一緒いようって思って言ったとしたら、それはそれでまた今度は神社の方の、そのライトアップの効果ということになりますよね。
そうですね。それは、神社としてもそのライトアップをしたい、やっててよかったなという一つの、評価の査定にはなるのかなというふうには思いますけど、
ああ、いい話
現地
が。
では、いいなというか、その人の幸せが、うちの売り上げに直結してるわけじゃないんですけれども、
でもね、なんか、そう、口コミでこう広がって、こう、
そうい です
ろい
ね、
ろ。
喜んでいただけたらそれでいいかなというふうに思うし、なんていうか、神様と神社の空間と、その人たちが触れ合える、一つの接点になる場所みたいな形で、思ってもらえればいいのかなというふうに思うし、神様と出会える場所みたいな、 そういうの感覚で神社は思ってもらえばいいかなというふうに思いますけれどね。
イザナギ、イザナミのいらっしゃるところでプロポーズっていうね、これもまあ一つの始まりというか、そういう感じになると思いますけれども、そうですね、宮司、じゃあこの今新しいこと始めてる人たちに何か一言出すとアドバイスをいただいて締めたいなと思います。
突然振られました。
そうです。
まあ、必ず、夢を持ち続けることは大切だというふうに思います。夢を持ち続けて、それを、自分の思ってるように、できるかどうかは自分次第であるということでしかないんですけれども、常に前を向いて歩いてほしいなというふうに思います。
とてもいいお話でございます。いろいろなことがあってもね、前を向いて歩いていくってすごく大事だと思いますし、今はね、ワクワクしていらっしゃる方も多いのかなと思う。いい季節ですね、やっぱり4月って。
そうですね。
はい、素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。